沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。ケンコ様は音楽ジョーグ
ー N サイズ。
はい、皆さんこんばんは。こんばんは。あ、もう一つおまけに、あ、こんばんは。明けましておめでとうございます。何が、新年度が明けて、そしてゴールデンウィークに一瞬梅雨入りするかと見せかけて一瞬梅雨明けましたね。おめでとうございます。このままねちょっと粘ってほしいですけどね。昨日の夜中もゴロゴロピカピカやってさ、今朝の午前中ぐらいまでピカピカしてたのに急に昼からお天気良くなって、昨日の話ですけど、なあちょっと違うかもしれないですけど、もうなんかギリギリの線で頑張ってるって感じですよね。梅雨降らさないようにお天道様がですよね。いや、もうちょっと頑張れ、もうちょっと頑張れみたいな感じで踏ん張ってくれてる感じはします。なのでまあこのままね、せっかくたくさんのお客さんも来られてますので、楽しんで楽しい思い出がいっぱいできて帰られることを祈りつつですね、はい、怪我のないように過ごされてくださいね。でもね、雨がいっぱい降ると今度沖縄県民としてはちょっと安心もあるじゃないですかね。あんだけダムがね、この水が減って水が減ってして、でさらに私たちが心配すべきはただの雨が少なくて、ダムの水が減ってるだけじゃなくて、やっぱりこの、宜野湾とか茶谷とか嘉手納とかに茶谷浄水場からの水を水道水に使ってたんですけど、中部の水はやっぱりこの米軍由来の PFAS っていうね、物質に汚染されているということが分かってきてですね、でそれでとりあえず今はじゃあやんばるから水引こうみたいな感じでやってたところだったので、そのもちろんね、たくさんの安全な水を求めてやんばるから水を引っ張るともちろんやんばるの水が減るのであり、だからやっぱりね、みんなで節約するしかないのかなとも思うし、そう節水ね。もう個々人でできる範囲って限られてると思うんですけども、やっぱりね、まあそれも心がけつつで、やっぱりね、そもそもは普通に安心して飲める水道水を汚した人が戻してくれるっていうルールがね、当然当たり前であってほしいんですけど、そういったところも今回のね、こういうお天気に振り回される毎日にちょっと考える余地というかね、きっかけを持ってもらったらいいなーなんて思っております。はい、ということでゴールデンウィークですけど、皆さんどんな風に過ごされる予定ですかね。私はですね、毎年キャラクターショーのね司会をさせてもらってるんですけども、今年はちょっとねいろいろあってキャンセルになってしまったのがありまして、私のね入る予定だった現場がね、それでちょっとまあ逆に畑もちょっとほっちゃらかしとかしてたので、これはいい機会で根詰めで、しかもそれこそ土砂降りになったら草抜きもいけないので、田んぼもねできないので、まあ、この微妙に持ってくれてる間に畑とかもちょっと頑張っていこうと思ってますが、今日はですね、何を書けようと思ってるかというと、4月のライブのレポートなんですけども、いっぱい話したいことがありすぎるけど、まず曲聴いてもらいましょうね。1曲目はもう懐かしくなりますね、もう20年も前になります。2002年に出しましたクラップハンズの中からノーズウォーターズの Go Home。
You're good.
はい、聞いてもらっておりますのはノーズウォーター。なんかいつもさ、この時はノーズウォーターズだったかな、この時はノーズウォーターだったかなっていうの悩むんですけど、この時はウォーターね、図がつかない時のタイミングですね。はい、これはクラップアンド2というね、オムニバスに入ってるんですけれども、そう、最初がノーズウォーターズだったんだって、結成した頃。で、それが、ちょっとノーズウォーターにしてる時に私たちと出会って、で、現在またの、元々の名前のノーズウォーターズに戻して活動しているということなのでね、はい、言わずと知れた、木山商店のね、して活躍もしている、マスト、先枝マストが元々やってきたバンドで、まあ、金山商店自体ね、それぞれ、まあ、まず、マストがノーズウォーターで、それで、その、マストのお兄ちゃんの両サーが福岡でキャプテンスーパーマーケットっていうバンドやってて、それも私が福岡でイベントやった時は出てもらいましたし、それから東京でね、大ちゃん、いとこの大ちゃんが、B バンブーとか、今なんだっけな、その前はね。なんかこう、やっぱ3人それぞれいろんな、しかも3人それぞれ面白いバンドやってたわけよね。それが、まあ、時を経て、子供の時みたいに3人集まってやってみたところ面白い、うむっさん、にゃえまの方言で言うとね、まるうむっさんということで、3人集まって金山商店が始まってもう15周年というねイベントが去年もありまして、でこのノーズウォーターズも去年、30周年ライブがありました。30周年ってすごいよね、この若さで。もう30周年とか言ったらなんかもうおじいちゃんみたいな人たちがやってるかと思いきやですよ。やっぱ中高生ぐらいから組んでるから、もうね、この40代で、30周年ができてしまう。しかも、石垣市民会がいっぱいしたって話は先月も話したと思うんですけど、今回はさらに前回告知をしたと思うんですけど、この、木山商店でもあり、ノーズウォーターでもあるマストが、マストナイトっていうイベントを企画したんですね。4月の13日にね。で、マストナイトは何がしたかったかというと、もちろん自分のバンドノーズウォーターズも大好きだ、木山商店も大好きだ、そして何よりリスペクトしてやまないの、ザ・ワルツで、この3バンドでイベントやりたいぞという、で、やっぱりもうね、やりたいと思ったことやるぞと言ってやったのがこのマストナイトで、音市場いっぱいしてましたよ。で、中身もすごく楽しかったので、ぜひね、これからまた、ノーズウォーターズとしても、もう最初、ヘンザンっていうね、ベーシストと2人で、まあ、もともと4人のバンドだったけど、今、ノーズウォーターズとしては、ヘンザンと、このマストが2人で活動している形になってますけど、で、もう、マストなんか、その、ノーズの30周年もすごかったし、金山商店の15周年もすごく良かったし、で、今度、それに引き続きというかね、4月の13日にマストナイトが行われたんですけど、これも大盛況でね、いや本当にね、何かの間違いでじゃないけど、ポンとね、売れてもいいんじゃないのと思うんですけどね。ぜひ、そういうのはね、みんなでこうチャンスを作っていけるように、リクエストをかけてみたりとか、ね、また、ポッドキャストとか、要は沖縄だけじゃなくてね、やっぱり内地のメディアとかにどんどん取り上げていかれるようになったらいいなと思ったら、なんと、最近、木山商店がですね、NHK の E テレ、日本語で遊ぼうに登場するようになりまして、毎週。で、しかも、放送の後に再放送が2回あるので、週に3回流れてるんです。なので、ぜひ皆さん、日本語で遊ぼう調べて、タイミング合う時でいいので見てみてください。いい味出してます。マストが、ティーダカンカンおじさんって言って、顔だけ穴から出して、太陽の赤い丸の中でて、伝わるかな言葉で。そういうのやっててね、子供たちに大受けみたいな感じなんですけど、今度5月の5日に、もうすぐですけど、子供の日スペシャルがあるらしく、この日なんとですよ、いろんなそこに出演してる人たちもそうなんですけど、私今日ですね、つけてきましたよ。オープンセサミ。セサミストリート大好きなんですけど、なんとエルモとクキモンスターたちも出るらしいんですよ。え、ちょっと待って、マストなんか、クキモンスターと共演するのめっちゃ素晴らしい、羨ましいということで。ね、これからも活躍を期待したいという思いを込めて、今日は、ノーズウォーターズが30周年の時に出した、ね、6曲入りの CD の中から、ボンボンボン聴いてもらいたいと思います。
じっとしてなどいられない。チケットも買ったぜ、安いモンスター2500円。 ールをあげたら一気に飲み干せ準備は OK だい。ベースボンボンボン、ギターベンベンベン、ドラムズンズンズン、ピアノカンカンカン、ラッパパンパンパン、ラッパーがヘイヨヘイヨ、踊れスイングスイングスイング、叫べウーハも、汗に変わるのさ、まるで魔法のようだね。歌うこと踊ること飯を食うより大事さ、おっとこっちも超大事、誰かビールをもう一杯。ベースボンボンボン、ギターベンベンベン、ドラムズンズンズン、ピアノカンカンカン。
はい、聞いてもらいましたのはノーズウォーターズが30周年で石垣市民会館を一般にしました時に出されております、ノーズウォーターズの6曲入りのね CD、 君がいるから僕は歌うっていうね、前回はこのタイトル順かけましたけど、今回はボンボンボンかけたのは、まあ、今聞いてわかる通り本音帯が入ってて、なんかなんとかビッグバンドっぽく楽しくやってるんですけど、まあ、マストはやっぱりそのワルツをすごく尊敬して、それで最近はサックスを始めて、で、このサックスでワルツに参加したいっていうことでめちゃくちゃ練習してたので、ここですごい夢が叶ったわけ。この、自分のバンドとワルツが対バンするイベントも成功できたし、その中で自分が好きなアーティストのバンドの中に、その、普通ね、サックスとトランペットとトロンボーンの人がいるんですけど、そこに並んで自分もサックスを持って入るというね。で、なんならソロも吹かしてもらってね、その後ろで、このウォーリーさんがわちゃわちゃしてくれるみたいな、もう本当素晴らしい。もう見ててもね、あ、人がさ、夢を叶えていくシーンをさ、こんなに目の当たりにできて、すごい幸せだなと思いました。はい。で、実はですね、BGM でかかってるもん。ニュージーランドブラックモーズをかけてもらいながらお話したいんですけど、実は最初にオープニングにかけた、あとノーズウォーターズの、あ、違う、当時はノーズウォーターね、の、Go Home と、それから、イーストーマンの、飛ぶぞ、この2曲だけが実は2002年に出したクラップハンズの中で、この2曲だけが東京で録音したわけ。この2バンドが東京で活動してたからね。で、まあ本当に破格の値段で、オーディオテクニカさんの本当つまりプロ仕様 の、 スタジオで撮らせてもらったんですけど、まあ裏話とては、そのレコーディング最初にインストーマンやって次の日にノーズウォーターズ入るんですけど、お金がやっぱりねそんなにたくさん出せるわけじゃないんで、1日でカンパケすると全部撮り終わってっていうために1日でやるんですけど、なんと会場に来てからマストが歌詞を書いてないことが分かったんですよ。でその時もほんじゃらっけほんじゃらっけほんじゃかかほいみたいに言って、歌詞じゃない歌詞で歌ってたから、いや歌詞にしようや、歌詞カードも書かんとけんしっつって、これ CD だから。でそれで、あじゃないかこうじゃないかどうじゃないかほいみたいにこう日本語に当てていったのは、私が、まあ、半分ぐらいお手伝いしたので、まあ、著作権っていうかね、印税としては私が半分もらっていいんじゃないかなみたいなそんなケチなことは言いませんけど、まあそういうね本当にね深い付き合い、長い付き合いになってますけど、もうマストとは本当に一緒にキャロルキングを見に行けたという奇跡もありましたのでね、もう詳しくはもう下のリンク見てください、どこやねんっていうなんですけど、もう本当にキャロルキングの歌じゃないですけど、 You've got a friend、 あなたが落ち込んでる時も私はそばにいるよっていう友達でいたいなって思うぐらい本当に大事な友達だなと思ったんですが、でそのクラップハンズというオムニバスにはいろんなバンドが入ってるんですけど、今ちょっとだけ聞いてもらいましょうか。ガーラじゃなかったニュージーランドブラックマウスかけてるんですけど、ここだけね一部分聞かせられても何のバンドかよくわからないかもしれないんですけど、まあでも実はねこの歌ってるのがイサムっていうんですけど、 イサムがやってるこのニュージーランドブラックマウスの前身のバンドがガーラっていうバンドだったんですよ。で、何の話がしたいかというと、クラップハンズっていうのは、まあ、私の前後世代の人たちと一緒にイベントやってきたんですよ。で、そのイーストウーマンのボーカルメカルジンと、このニュージーランドブラックマウスのボーカルのイサムは、西原の同、あの友達、同期で、あの、その西原界隈の友達が集まってよく遊んでたのが、このイサムのアパートだった。それが三二九沿いに、あって、みんなでそこに集ってたくさんの思い出があるので、三二九っていう名曲が生まれたわけね。っていう前提をまずここに、心に留めておいてもらって、このニュージーランドブラックマウスの前身のガーラというバンドがあるんですけど、そのドラムをやっていた大二郎っていう男は、これもまたこのイーストウーマンとかと同じ同期世代のメンバーなんですけど、なんと大二郎の息子のが今高校生で、高校2年生になったばっかり。これが解散の危機というバンドをやっているということを聞いて、4月の7日にちょっと準備していたイベントに、誰か出る人誰出そうかなと思ってたら、うちの息子のバンドがあるよということで、解散の危機っていうバンドを出したんです。で、その時はもう YouTube とかも出てたかな、高校生バンドコンテストみたいなとかでも結構出てて、わ、すごいじゃん、かっこいいじゃんと思ってたんですけど、まあ何せクラップハンズ、金がない自分たちで作るが売りのイベントなので、アンプも本当にお家にあったアンプをこう持ち寄りでやったりっていう、本当にね、なんていうのかな、サイズ的にはね、カステラぐらいのサイズの、ちょっと言い過ぎか、カステラを2本重ねたぐらいのアンプをベースアンプに使ったりとか、本当にもう精一杯やった感じで、やっぱりこの準備をしているうちに、ちょっと PA はちゃんとしようってことで、元ヒューマンステージで今首里でワンカラーっていうライブハウスをやっている山田さんにお願いして、そうだからちっちゃいアンプだけどマイクで拾ってなんとかちゃんと出るっていうことを山田さんに仕上げてもらって、このイベントが成立したんですけど、でまたその場所が、会場が実はイーストウーマンのドラムの元木が今 JA の生産部会長みたいなのになったらしいんですよ。実はあのイーストウーマンのドラムの元木はずっと春沢を、あの春沢ってあのなんかほんのほほんとやってるんじゃなくて、ちゃんと出荷してちゃんとあの売ってる方のね、あの春沢やってて、で西原のサー、あ、西原のマルシェがあって、沢藤マルシェっていうところが役場の向かいにあって、でそこで彼がそういうのやってて、なんかちょっと盛り上げるためにカラオケイベントとかをちょっとなんていうの、屋根大きいね、屋根があってドームみたいになってるから、そこでライブイベント、あ、カラオケイベントしてたのを見てたわけで、それで私はさらにそこに私の友達のカレー屋さんがあの出店することになったということをお知らせを受けて、もうこれはここでイベントやろうって言ってパッと組んで、結構ほんと2、3週間、ほんともともと北部でやろうとしてたイベント、ポシャラそうとしてたやつをそのまま持ってきた形でやったので、まあ結構短期間で即席ではあったけど、まあ一応イベントができましたと。で、それでオープニングにはそのカレー屋さんが紹介してくれたおりりちゃんっていうね、弾き語りの女の子。これもう最初ね、あのインスタグラムとかで動画見てたんですけど、やっぱ生で聞くとすごいパンチあるし、声通るしさ、え、高校生でこの迫力っていうのがすごい良かったので、もし今聞いてる方でね、どんな子だろうと思う方は、インスタグラムでおりりで調べたら、私、あと私の健康技能ワン、インスタは健康技能ワン、ツイッターは健康沖縄で調べてもらって、4月7日のイベントのやつにおりりちゃんタグ付けしてたはず、多分。でその後レポート出してないんで、ね、ちょっといい加減出さなきゃと思ってるんですけど、でおりりちゃんもよかった。で次が、解散の危機っていうその高校生のバンドもね、あのメタリカとかさ、ニルバーナとかやるわけで、その見に来てるのが親世代だったり同級生だったりもするけども、親世代の私たちの世代が、え、この世代がニルバーナとかメタリとかカとかやってくれるんですかみたいな、もうそれこそエンターサンドマンと、それにあのスメルズライクティーネイジャースピリットだったをやってて、違うやってチクチャーチカチャーっていう、まあ、あの時私たちタドットタドットタドット練習したよねみたいなやつが次々とあり、で最後にオリジナルも聞かせてくれたんですが、ちょっとそのメタリカさんにみたいな3とかつけてるんだけど、メタリカさんにちょっと影響を受けた曲ですけど、俺たちの方がかっこいいんで聞いてくださいみたいなさ、もういい、わかる、高校生だから言い切ったぜこいつらみたいな。でも本当に高校生でここまで仕上げてくるんだと思って、私はもうすごい感心したし、かっこいいかったし、あ、もうこれからこの子たちが伸び伸びとこのやっていける環境を、このやってる大人も偉い、親もそうだしね、もうやめなさいとかじゃなくてさ、今いい環境もあるしね、そう配信もできるしね。で、興味のある方は、まあ、これまた学あるっていうイベントとかで、バンドインターハイっていうイベントにも出まして、 で、それのまた優勝したラウドスピーカーっていうのはまた私が20年ぐらい前に CD に帯でコメントを寄せたアッサジっていうバンドをやってたナルっていう人が今女村の道の駅のウェブを担当してるんですが、そこの息子がラウドスピーカーと言って去年一昨年のライブギの輪に出てたりとか、で今回の学園あれで優勝したりとか、もうすごい活躍を見せております。それからこの前も言ってるけど、千葉の辰巳の娘と息子と、息子の友人3人でやってる、アンマークラビットっていうバンドもね、もうどんどん出したいいいバンドがこの次世代で育ってるということで、タイトルをクラップハンズネクストっていうタイトルつけたんですよ、次世代ね。で、そのまずその高校生の2組が出て、で実は3組目にちょうどですよ、今ずっと内地で活動してるのに沖縄にライブに帰ってきていた吉村隆が出てくれて、もうね、西原のののどかな畑を背景に、突き刺さる歌をこうみんなで聴けたっていうのもまたすごい良かったし、なんかシュールな話とか雰囲気を作ってても、後ろからヤギがメーって鳴くんですよ。なんかいいな、これ、この空気みたいな感じだったんですが。で、このよっさんに、またトランペットのしほちゃんって子が一緒に吹いてたんですけど、本当にね、ギターの弾き語り一本とはもう、本当に、格段にというかね、二人、ほら、ね、1たす1は2じゃなくて、もう125みたいな、すごい、なんか膨らみというかね、広がりがあってよかったし、それから、で、その後が、まあ、もともと一番最初から出るって予定してくれていた、ワッタージャーゴアバンドって言って、もともとヤップのナーリーと、それから芸人のワチャコと、それから若手の二人が参加してくれて、今、活発に活動しているワッタージャーゴアバンドっていうのが出てくれました。これもね、もうなんか、昔の勢いそのままにというか、もう本当に楽しくてたまらないっていうのがね、もう炸裂しているバンドでしたね。で、そして、最後が、なんと、俺も出たいってつぶやいたので、じゃあ出て、って言って出ました。イーストウーマンのメカルジンがですね、鳥を飾ってくれて、何が感動だったかというと、私たちの同期で、倒れて、車椅子で今、介護生活をしている友達がいるんですが、彼とかはやっぱライブハウスに行こうと思っても行けないわけですよ、なかなかね。だけど、その人も、お母さんとかに介護してもらいながら来て、あいつカレー食いながらビール飲んでたと、大丈夫かって言ったから、いいさ、もう今日ぐらい飲ませれ、もう逆に、あれはここで死んでも悔いはないはずよ、って言ってから。もうそういうね、体が不自由でも楽しめる。それから、メサブギーズとかが子供を連れて10人ぐらい合計で連れてきて、3人のパパとね、子供が10人ぐらいゾロゾロと、ちょっとステージすぐ近くでは見れないんだけど、2歳3歳の子供たちを連れて見れるライブってやっぱ野外無料だからこそだなっていうのもだった。で、そのさらに、バンドのお父さんお母さん、よくライブハウスには来てくれてたよねっていう人たちが、おう、なんとかそのお父さん、お母さん、久しぶりみたいなお父さん同士の再会とかもあって、すごくいいイベントだったなと思いました。というところで、せっかくなんで鳥を飾ってくれたインストーマンメカルジンの曲じゃなくて、あえて今日はクラップハンズのインストーマン飛ぶぞを聴いてください。 はい、聞いてもらっておりますのはクラップハンズという2002年に出ました素晴らしきオムニバスの中からイーストウーマンの飛ぶぞでした。この曲はね、オキコパンのコマーシャルに一時期使ってもらってました。で、同じ時期オキコパンと同じ系列の会社で、ウルマゴゼンっていうね、まあ、どっちも小麦粉の会社というところですけど、ウルマゴゼンの沖縄そばの宣伝にはオレンジクローバーというね、これまた石垣出身の、2人組に、の曲が起用されたりしてました。で、それはなぜかというと、当時ね、CM 制作会社にいた、今は飛ぶ鳥を落とす勢いのプロデューサーであります、福永周平という男がですね、当時、その、インディーズの曲で、要は著作権料を、取られない、流してほしいと思ってくれる、なんかいい楽曲ないかってことで、こちらの方から推薦したのが、レッドゴリラキックが蜂蜜レモンのコマーシャル使ってもらったりとか。まあ、だからあの時期はウィンウィンでね、こっちをかけてもらえて嬉しいし、企業さんは、なんか若い勢いあるバンドをね、紹介してもらえて嬉しいと。いうのがね、できてたので、この曲を聴くたびに、あの頃本当にそういうね、いいチャンスをいっぱいいただいてたなと思って。で、実はもうそれからもう20年も経って、今度は子供たちがね、いろんなイベントができるようになって。で、しかも私たちがもうお膳立てしなくたって自分たちで YouTube はやるわ、配信はやるわができている。でもやっぱり、例えば遠征するとかね、なんかこう、配信するにもメンバーだけではできないから、やっぱ親が協力してくれたりっていうのはすごくありがたいなと思うし、まあ、恵まれてるとはいえ、やっぱりじゃあ、YouTuber が1万人、100万人、500万人とかいる中でさ、ね、一番になるのはすごく難しい、目立つのも難しいっていう、今度はね、激戦になっていくわけなので、またね、何かしらの、この、きっかけを作るのが、まあこういう放送だったりとかでね、偶然、沖縄に旅行に来てて、偶然 FM の話を聞いて偶然この曲誰ってなったとかね、そういうことがあっても嬉しいなと思うので、そこはもう1人だろうが100人だろうが1万人だろうが1億人だろうが聞いてもらえるチャンスがあると思ってね、どこでも聞いてほしい曲かけていきたいと思います。ということで最後はですね、同じこの名盤クラップハンズというオムニバスに入っております、あの有名な、ここで今聞いてる人誰も知らない人はいない、当たり前です、そうです、私のバンドの歌を聞いてもらいたいと思います。もう夏が来るんでね、レスキューミー聞きながらお別れしていきたいと思います。さあ、聞きながら今日こそ、いつもね、かけた後に告知忘れたって言うんで、今日はやってる間に思い出そうと思います。何があるかなって言ってから探す。あ、5月の14日だ。5月の14日に、アウトプットで、ですね、弾き語りじゃなくて、弾きたがりというイベントがあります。弾きたがり。これは、内地のバンドの人たちが、内地のライブハウスが、平日ってやっぱライブがないじゃないですか、週末だけで。で、その平日のライブハウスにも儲け出そうっていうことで、ひたすら飲むし歌う、みたいな企画をやってきたんですね。で、それが、もうどう考えても採算の合わない沖縄にまでやってきて、沖縄のライブハウスの昼をも、まあ平日を盛り上げようということで来てくれてですね、先輩方が。で、それを受けて沖縄のミュージシャンたちも一緒に出て、まあひたすら飲むのがメインっていうところになってるんですよ。だ から、まあ、例えばグーフィーズホリデーって言ったらかっこいいバンドと思ってるのに、あいつこんなグダグダになんのかみたいなぐらい酔っ払ってやってるやつとかいますので、先輩方をこういうのもあれですけれども、なので皆さんね、まあ、遊びにっていうか飲みに来る感覚で、まあ、ライブハウスを応援するっていう気持ちでね、飲むっていう、なんか大義名分つけて飲むみたいなにはなりますけど、5月の14日ね、誰が出るかはそのうち私が SNS に上げると思います、ぜひチェックしてみてください。はい、ということでね、もう喋りっぱなしだから今日は曲を聴いてもらいながらお別れしたいと思いますけど、言い残したことないかないよ。みんな私のツイッターケンコ沖縄、インスタグラムはケンコギノワンで調べて、なんか出てなかったら催促してください。はい、ということでお相手はケイエントと子供の子ケンコでした。またね、バイバイキン。Come on.